説教、しかし勇気を出しなさいという題して増田琴先生に説教をしていただきます。
愛する皆様、今朝ご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から主に感謝をいたします。私たちは共に集い、分かち合い、祈りをし、賛美を捧げて祝福を受け、またそれぞれの与えられた場へと散らされていく、礼拝においてそのような生活を続けてまいりました。それは神の民にとってなくてはならない大切な営みです。同時に、さまざまな時代に集うことが難しくなっていく状況がありました。それは迫害、災害、戦争、目に見えない不安の中で、しかしそれぞれにいる人々が自分たちでまた祈り、礼拝を捧げる、そのことにおいてその中をくぐり抜けてきた。それがキリスト教の信仰であると思います。今朝ご一緒に集まることができました皆様、そしてここに集うことができない、それぞれの場で祈りを合わせている一人一人の思いとともに、この礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。受難節に入っています。そして3月の第2週は、先ほどの司会者のお祈りにもありましたように、2011年3月11日に東日本大震災を覚えて、私たちが祈りを合わせている時でもあります。今年もその出来事を思い起こし、胸に刻みながらこの日を迎えました。同時に、この間何と言うんでしょうか、あの時の感覚がよみがえってくるような、そういう空気というものを感じているんです。で、それは何なんだろうか思いました。目に見えない不安の中で、あの時感じた私たちの日常生活を、こう不安が蝕んでいくような、そういう感覚です。子どもたちが、学校が休校になって、先ほど総礼拝に来ていた一人は、期末試験がなくなったと言っておりましたけれども、しかし卒業式が行われなくなったり、最後にお別れをしたいと願っていた、そういう人たちも集まることができない、寂しさ、無念というものも思っています。集まることを躊躇する、それはつながりが断たれてしまうという、そういう不安でもあります。そのことを胸に刻みながら、この時をご一緒に過ごさせていただきたいと願っています。2011年3月11日東日本大震災が起こった時のことを思い起こします。巣鴨の善人地におりました。以前にも申し上げましたけれども、東京では電車がストップいたしまして、巣鴨の駅は早々と JR がシャッターを下ろしてしまったので、その前にいた人たちは帰るにも帰れない、歩いて帰るということを決断した人たちは、何時間もかけて歩いて行った人がいましたが、シャッターの前で夜を過ごそうとする方々がありまして、その方々のところに、こうプラカードを持って行って、教会で寝てください、あったかいものと、そして暖房が効いた部屋がありますと言って、実際に十数人の方々に礼拝堂で寝ていただくというふうな経験をいたしました。その時にはまだ分かっていなかった被災地で起こっていたさまざまなことが明らかになっていきました。一昨年、石巻のシャローム石巻という作業所を訪問しましたときに、ちょうどその津波の被害に遭われた職員の方がお話をしてくださったんです。石巻 ではちょうど3月11日中学校の卒業式の日でした。その職員の方は卒業式を迎えた次男と精神的な障害を持っているので家に一人では置いておけなかった長男と一緒に中学校の卒業式に出席をして帰りの車に乗っていた。何かこう放送が流れていても聞こえなかったんだそうですね。でもそれを聞いたその中学校3年生の次男の子が左に行って左に行って左に行って言ってる。自宅に帰るなら右に曲がるはずなのに左に行け左に行けって言われて慌てて左にハンドルを切った。そして自分たちが逃れた後右の方へハンドルを切ってそして行った人々は津波に飲まれて多くの方がそのことのために亡くなってしまった。目の前でそういう経験をされたそうです。そのことは長く実は話すことができなかったのだけれどもこうして私たちが今もう一度集まることができるようになったというのは偶然ではないと思っていますと語られました。その後シャローム石巻は同じように精神的な障害を持っていらっしゃる方々の作業所としての歩みを続けています。石巻で被災した缶詰工場の缶詰を一緒に売ったりわかめを結んだりそういう作業もしています。皆様に時々お買い求めいただいております缶詰はそのシャローム石巻で取り扱っている缶詰です。またその時に始まりましたことはもう一つ大きな戦いがありました。それは原子力発電所が被災して放射能によって自然が汚染されていく人々の生活がそのことによって不安に陥れられていくということでした。共同緑ヶ丘教会でも会津でその放射能の被害に遭われた片岡照美さんに来ていただいて講演会を行われました。私も古くからの友人でありクリスチャンアカデミーというところが主催した集会で片岡照美さんのお話を聞きました。会津の教会にいらしてそこでは保育所や英会話スクールも行っている。日に日に明らかになっていく放射能汚染のその恐怖の中で一番大きかったことは何だったか。この場所に残るかあるいはこの場所を離れて別のところへ逃げるかそのことをどのように決断したらよいのか本当に悩まれた。残る人たちはこの地に残って子供を育てていくことが本当に良い選択なのか放射能に汚染されていると思われるその場所に子供たちと共に残ることが果たして本当に必要なことなのか。その場所から去る人たちはその場にまだ残っている人たちがいる中で自分のふるさとを見捨てるような形で離れていくのか。そのことにどちらの側もある意味での大きな罪悪感のようなものを持って生活せざるを得なくなった。私はそれをある意味でのこう罪悪感という言葉で名付けられるものだと思うんです。何でもない日常生活をしていくことにその罪悪感を感じなければならない。残る人も逃れる人も本当にこの決断が良いのか身を切られるようにしていく。放射能との見えない戦いが始まり子どもたちが生活する人たちの健康そして帰れなくなったふるさと。その中で大きな問題になっていたのは関係が分断されてしまうということです。家族が地域社会がそれぞれのところでどういう決断をしていくかというところでつながりが断たれてしまっていく。 それは今でも大きな傷になって残っていることだと思うのです。そしてその後、日本キリスト教団の会津放射能情報センターが子どもたちの命を守るということで放射能の数値を測る、あるいは疲れた子どもたちに少しでも安らいでもらおうという、そういう催し物をしたりということが始まりました。東北教区の放射能問題支援対策室では訪問や傾聴ということも行われています。郷土緑ヶ丘協会では社会委員会を通じてバザーですとかクリスマス献金で捧げられた中から、あるいは被災支援献金をお送りするという形でその働きに連帯し、また私たちもそのことを覚え続けたいと願っています。そして今私たちもある意味では9年前に感じたその空気感というのでしょうか、そういうものをまた改めて感じている。それは集まるということに対する難しさです。人と人とのがつながっていくということのために、顔と顔とを合わせていくということは、つながりを求める本当に原始的な初歩的なことだと思うのですけれども、それが難しくなっていく中で、私たちは一人一人が切り離されて、そして分断されてしまう。そのことによって不安や、あるいは恐怖心、そして疑心暗鬼になっていく、そういう空気というものが今まさに私たちの間に醸成されていっているのではないかと思うんです。国と国との間でも往来をストップする、それはある意味で感染拡大防止のためというふうにも言われますけれども、むしろ敵対したり、あるいは恐怖心というものの中から、本来ならば共にこう対策を講じていかなければならない間柄が分断されてしまう。それが私たちの今社会が置かれている状況であり、また私たち自身が蝕まれていることなのではないかと思います。予定していたわけでは全くないのですけれども、ヨハネによる福音書は、実は私たちのこういう状況というものを共に考え、またそれをどのように受け止めていくかということにとって本当に必要な言葉だと私は思うのです。今朝ご一緒に分かち合っている聖書の言葉をもう一度読みたいと思います。ヨハネによる福音書16章最後のところです。33節、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。あなた方には世で苦難がある、これは苦しみということです。生きていくという上にはどのような人生にも必ず苦しみがある。それは先に経験したような震災のように、理由を考えてもわからない、そういう理不尽な、あるいは不条理な苦しみというものもあると思います。精神科医で第二次世界大戦の時にユダヤ人の強制収容所で死と隣り合わせの生活を余儀なくされた、そして生き延びて戦後解放された方、ヴィクトール・フランクルという方がおられます。そのフランクルという方はその経験を踏まえて、また精神科医としての洞察を織り込みながら多くの著作を残しておられます。その中にホモ・パティエンスという論文があります。それは苦しむ人という論文です。その中で人間という存在はその最も深いところで苦しむ人なのではないかと書いている。人間とは何か、さまざまな言い方があります。遊ぶ人間という言い方もある。しかし彼は人というのは 苦しむ存在なのではないか、そう書いた。どのような状況にあっても、そしてそれは一人一人担っていることは違うかもしれないけれども、その人の人生に苦難苦しみというものがある。33節で、あなた方には世で苦難があると語られている時のこの苦難という言葉は、その前に先週ご一緒に分かち合いましたヨハネによる福音書16章の21節で使われていた言葉と同じです。ヨハネによる福音書16章の21節にはこう書かれていました。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。ここでは苦痛と訳されていたのですけれども、これは同じ言葉なんです。出産の時の苦しみが言われています。これは非常に面白い表現だと思う。つまりここで言われているところの苦しみというのは、さまざまな苦しみがありますけれども、その中で圧迫されることなんです。圧迫されて、そして押しつぶされる、そういう苦しみのことをここでは、女が子供を産む時の苦痛、そしてあなた方にはこの世で苦難があると言っている。この時の苦痛、苦しみ、苦難と訳されている言葉は、圧迫されるとか押しつぶされる、そういう苦しみというものをあなた方は生きていく限り必ず背負っていかなければならないのだ、そう言われているんです。この言葉を読みましたときに私は思いました。この福音書が生み出された、ヨハネによる福音書が書かれた時代、まさしくキリスト者たちはその押しつぶされるようになる苦しみにあえいでいた。紀元70年にユダヤ戦争という戦争が起こりました。その戦争を機にユダヤ人の中には、それまでイエス・キリストを主と告白する人たちもユダヤ人の中の一派だと思われていたんです。でもそこから神殿を失い、さまざまなものを失った人々は、イエスを主なりと告白する人たちを異端である、自分たちの教えをむしろ曲げて害のあるものだ、同じ仲間ではないとして、ユダヤ人の中から除外しようとする働きが非常に激しくなっていった。このヨハネによる福音書はそういう状況の中で書かれた福音書です。同じユダヤ人として生活しているにもかかわらず、同じ家族の中でもイエスを救い主と信じる人たちは、お前は私たちの仲間ではない、礼拝の中で呪いの祈りまで捧げられるようになった、アナテマ、イエスを救い主と告白する者は呪われよ、そういう状況の中でイエスの言葉を思い出しながら書かれたのがこの聖書の言葉です。あなた方にはこの世で苦難がある、分断されていく、つながりが断たれていく、そして自分の居場所を奪われていく、そういう苦しみがある。32節を見ますと、イエスご自身がこう語っています。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ている。そうです、弟子たちはこの後もうイエスに従っていくことはできなくなる。自分の身の安全を考えてもう共には歩まない、 ここにあるのは関係の分断ということです。社会の中で人と人とがつながっていくということがこうやって切り離されていく、それはどのような時代にあっても行われることなのです。そしてそれは場合によってその恐怖心が利用されていきます。その事柄がまさに今起ころうとしている。イエスの十字架にその道筋がもうはっきりと見えている。そういう苦しみというものがここでは表されています。そしてその苦しみを私たちはこの3月にありありと経験するのです。圧迫される苦しさ、集まることができない孤独、居場所を見失ってしまう寂しさ、それは目に見えない不安を大きくします。しかしその中で私はこの言葉が先ほど申し上げましたように16章の21節のところで書かれているということにもう一つの大きな意味を見ています。つまりその苦痛というのはそれで終わるのではなくて、ちょうど子供が生み出されていくようにその後に新しいものを生み出していく苦痛でもある、そう言われていることです。その苦しみはそこで終わってしまう苦しみなのではない、必ずその後に新しいものを生み出していく、再構築されていく、再び生きる、そのような関わりが与えられる、そう約束されているのです。この圧迫というものは次に新しいものを生み出していくための圧迫でもある。イエスはこう語っています。一人きりにする時が来る、いやすでに来ている、つまり私は孤独だと、イエスはそう言われた。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。神が私と共におられるということを、その十字架のところまで人々に全く見捨てられ、見放され、分断されて一人きりになってしまったかのようなところで、神が私と共におられる、その苦しみを通じて聖書の信仰というのは勝者の信仰ではありません。勝者というのは勝つものです。これを信じていれば必ずうまくいく、これを信じていれば必ず勝つ群れの方に自分は属せるというものではない。旧約聖書の信仰はバビロン捕囚というイスラエルが最も厳しい、自分の民族が全く壊滅してしまう、そういう状況の中で勝った方の神を信じなかったところで続いてきた宗教なんです。その当時は神を信じるっていうのは戦争に勝った神を信じることだった、力があるわけですから。でもそうではなくて、負けたにもかかわらず、滅ぼされたにもかかわらず、苦しみが与えられているにもかかわらず、その神を信じ続けたのがこの聖書の信仰。信じていれば必ずいつも社会的に考える勝利というものが与えられるのではない。苦しみがやってくる時もあるけれども、その苦しみというものの中に、それはちょうどイエスが十字架に疲れていた時に、そのところにまさに神が共におられたように、その場に、その苦しみに神が共にいてくださる、それが聖書の信仰。そのようにしてイエスはこのところで告別の説教の最後の締めくくりをしようとしています。16章のこの最後の言葉はまさにイエスの告別の説教の締めくくりの言葉です。しかし勇気を出しなさい、しかし勇気を出しなさい、だからではない、だから勇気を出しなさいではないんです、しかしなんです。苦難はあるんです、それははっきりしている。 しかし勇気を出しなさい。そのところに、まさしくその苦しみの中に神が共にいてくださる。そしてその苦しみを通じてなお新しい世界を、新しい信じるということへ私たちを導いてくださる。それがこの聖書の箇所で伝えられていることなのではないでしょうか。この世に勝っていると言われます。この勝つというのは、勝負をして勝つか負けるかということではなくて、目には見えないかもしれないけれど、この世界は神の恵みに満ちているということなんです。今私たちにそれが見えますか？私たちに見えているのはもう不安ですね。人々がみんな不安。この社会が、この世界が神の恵みに覆われているっていうことを私たちはもう見えなくなっている。でもここで言われていることは、すでに世に勝っているっていうのは、神の恵みによって私たちの世界を覆われているはずだということなの。そのことを私たちは見失っている、見えなくなっている、不安で覆われてしまっているけれども、その中に神の恵みというものがある。私たちはそのことを約束され、またそのことを信じて、この時を歩ませていただきたいと願っています。あなた方にはこの世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私の敬愛する共同緑ヶ丘教会の信仰の先輩は、この聖書の箇所が愛称聖句でした。その方の信仰を私は今思い起こしています。いつでも神の方へ向かって私たちの顔を上げていくこと、そのことによって本当に必要なことを決断し、変えてはならないものと変えるべきものを見分けていく、その英知と静けさと祈りの心を与えられたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、不安が人をいかに狂わせてしまうのか、あるいは社会を、私たちは歴史的にそのことを知っています。不安は煽られて、対立関係が生み出され、戦争に向かっていく道筋が整えられることもあります。そのような中で私たちは目に見えない、その感染といろいろな分断の中で今こうして集っています。こうして集うことそのものが果たして良いのだろうか、その思いがないわけではないのです。しかし御言葉を分かち合い、共に祈り、賛美を捧げて祝福を与えられる、その私たちの営みがこの社会の中にあって、なお真に基づいて信じるということに基づいて生きていく、その灯火となりますように、私たちは一人一人そう願っています。ここに集われた方々の祈りと信仰にあなたが耳を傾けてください。集うことのできなかった方々も同じ時祈りを捧げておられます。等しくあなたの祝福のうちに置いてください。今この蔓延していく感染との戦いの中で、本当に職業的に厳しい状況に置かれている一人一人を覚えています。医療の場、福祉の場、教育の場、そしてその中にあってもいろいろな立場にあって苦闘している人たちがいます。神様、どうぞあなたが助けてください。支え合い、また私たちの社会が本当に必要とする働きが行われていきますように。そしてどうぞ子どもたちをあなたが守ってください。さまざまな不安の中で子どもたちが 安全に育まれますように、心も体も守られますように。弱いを重ねていらっしゃる皆様は、この時特に大きな不安を感じざるを得ない状況があります。病気を得ている人たちも本当に大丈夫だろうかという思いを持っていらっしゃいます。神様、どうぞ一つ一つを支えてください。そしてどうぞ私たちが今この時必要な力を与えられ、それを過ぎ越していくことができますよう、神様の力を与えてください。礼拝が捧げられているそれぞれの場をあなたが祝し支えてくださいますように、今日から始まる一日一日の上にあなたの御手を述べてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。